役所に行くケースが増えておりまして、まあ、なぜかというと一般社団法人 IBB 独立放送旅団を立ち上げるということで、まあ、いろんな書類を提出して、まあ、ハンコもらったりですね、そういう作業がございまして、で、まあ、そういう法人というものを登記するにあたって必要な書類とかなんとかっていうのは、まあ、結構面倒くさいんですけれども、まず最初に必要なのが定款といわれる、まあ、その組織のあらまし、どういう仕組みでやっていくのかっていう、ただまあほとんどまあ、決まったテンプレみたいな感じでありましてね、それに社名といいますか団体名をうまい具合に放り込んでポポンとやれば大体すぐにできちまうようなものなんですけど、ただそのまんまでやると後々いろいろ大変なことが起きるかもしれないので、まあいろんな細かいところを調整して書くわけですよ。で、私も今まで会社を何社か立ち上げたことがありまして、なんて言うんでしょうか、いわゆるそういう専門の何ですかね、司法書士とか行政書士とかいろいろいますけども、ああいったところとかに頼んだりとかっていうことを、まあ、しない、何があっても DIY Do It Yourself でやってしまうのが私でございまして、まあ前に作った月曜クラブ合資会社というやつも定款から何から全部自分で書きまして、でさらには、会社の社番と言われるハンコがありますが、それも石を削りまして、ハンコを自分で彫りまして、でヘタッピーなハンコなんですけど、それを普通に、法務局だとかに持ってって、でこんなんで登記ができるんだろうかとか思ってやってみたんですけれど、できちゃうんですね、これが。で、でまあ今回も一般社団法人ということでやっていくわけですが、まあ、そういう定款とかっていうのは交渉役場とかに持ってったりしまして、いろいろとこう手続きが あるんですけれども、そういったのを今やってる最中だと。で今回はさすがにハンコまで掘るのはもう面倒くさくてやってられないということで、業者に頼みまして、見事にプロフェッショナルな技で、ハンコができておりましてですね、でしかもものすごくお安くやってくれるところを探しまして、楽天のポイントが使えるというので、結局1円も使わずにハンコを作り、今ほとんどお金を使わずに今処理を進めているという、そういう状況でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、新大阪 FMC G スタジオから本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私、榎田新右衛門と、
やっぱりハンコは今版の方がいいんじゃないですかね、前島です。
そして、松田さんからどうぞ。
松田です。
もう言っちゃって、
ちょっと言わないと、ちょっとどうぞどうぞ。
どうもこんばんは、松田です。
お願いします、はい、そしてどうぞ。
はい、エイジです。
そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、キラウエアユコです。
お願いします。そして今日は、QAC 初登場となります、この人です。自己紹介どうぞ。
はい、酒焼けのハスキーボイス、美夏もゆり子です。
はい、初代もそこそこ酒焼けしてましたから、大丈夫だと思いますよ。キラウエアとピナツボ、先代のピナツボめぐみ師匠は、はい、同期ですから、同期入入局ですので、どちらも真打ちということになりますけどね、まあ、よろしくお願いします。今日はなんかこう人数多いですけど、なんか、外は今日は金曜日、今現在時刻これは3月17日金曜日の20時41分をちょい、まあ、もうすぐ42分になろうとしてるところなんですけど、室内はまあエアコンでそこそこあったかいんですけど、外は何ですか、ちょっと肌寒いですかね。雨がちょっと降ってますね、こちらね、大阪地方。
雨だけに雨ですね。すいません、
吉岡君
疲れ
票を取りこぼすよ。ということでお送りしていこうと思ってますけども、まあともかく今その準備ということでいろいろとやっておりまして、なんですか、あのそういえば私あれなんですよ、あの熊本にいた時はもちろんあの実印登録、あの印鑑登録してたんですけど、
今晩で、
今晩じゃないですよ、あの違うの、俺あの熊本にいた時、はい、100円の、はい、あの認め印の実印登録してたの、ね、で別にさものすごいちゃんとしたハンコ持ってんのよ。で絶対泥棒があのそのハンコもし盗もうとしたらそっちを盗むじゃん、
はい、
ね、こっちの認め印の100円のやつなんか絶対盗まないじゃない、
はい、
ええ、それが狙いで、だから実はこの100円の認め印の方が実印だったという。でうちのほらあの私の本名ってのはそう多い名字じゃないんで、そのハンコ自体も売ってないんですよ。なので、まあ、実印としてもそれ全然あの OK だったんですけど、ただまあ、こっち側に引っ越してきてからは、印鑑登録必要なかったんで、ずっとあんまりそういう用事がなかったんで、ずっとほったらかしにしてたんですけど、今回いるので、行きましたよ。だから最近やたらとね、淀川区役所行くわけですよ。あんまり行きたくないんですけど、あそこの、区長とかに私悪態ついてるじゃないですか。小学校の統廃合問題の時とかに、あんたねーとかってやってるじゃないですか。
そうですね。もう自分は止めたんですよ、本当に。止めたんですけど、柳田さんがもう暴走して。
なんか前島君、この間、選挙の関係で、なんか書類を出しに行ったら、その時に愛さんがいたらしいですね。愛さんっていうのは、アルファベットの愛ですよ。
カットでいいですよね。
カットありませんけどもね。ということで、小学校統廃合問題の時の、うるさかったメガネのおじさんじゃないですか。あの人が係をやってた。楽しいです。ということで
休校を温めたんですか。
あ、まあ、今日は
ね楽しくやっていきたいなと思いますけどもね、
はい、いや楽しいな。
最初のお便りいきましょう。こちらは秋田県大仙市からいただきました。46歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
たたた大変です。20代から30代にかけての未婚の男女5人に1人がお見合いを利用したいと思っているという結果が出たそうです。婚活サービスなどを提供している東京品川の会社の調査で分かったそうです、うん、お見合いに対するイメージについては堅苦しいイメージがあるという意見が最も多く寄せられているそうですが、はい、その一方で女性からは相手の身元が分かるため安全で安心できるというご意見、うん、一方男性からは結婚を前提として出会える、要するに遊んでるお姉ちゃんはあんまいねえだろうっていう、そういうか、まあ、ことでしょう。まあちょっと逆もまたそうでしょうけど、という回答が目立ったそうです。調査対象のうち結婚したいと回答した人に結婚相手と自然に出会うのは難しいと思うかどうかを聞いたところ、はい、難しいと思う、
うん、
どちらかといえば難しいと思う、うん、という答えが なんと66.0%、 3分の2ぐらいですか、はい、が、難しいと考えているということで、今回の調査は20代、まあ、20歳から39歳の未婚の男女2400人、結構ですね、2400人を対象に、インターネットで調査を行ったそうです、お見合いをね、前島君もそろそろ
お見合いですか。
どうですか、
いやお見合い。でもね、ほんまにこの業界っていうか、政治関係のね、
政治関係の業界に
あるじゃないですか、うん、不安定じゃないですか。
まあまあ不安定か、ね、まあまあね、権力をこう得てしまえば結構なもんですよ。
いやじゃなくて、その
自民党から立候補しましょうか。
維新もいいかも。
あ、維新、いやいや維新じゃないですか、いやだからね、そのもうね、もういいと思いますね。
何が
結婚が、養っていけないと、
養っていけない、
はい、
いややっぱほら、まあ、議員たるものをやはりほらね、当選のね、投開票の時にですよ、はい、こう万歳とかやる時必ず奥さんが横にいて、はい、こう旦那が万歳ってやってる横で、はい、奥さんがこう頭下げる、万歳頭下げるっていう絵をよく見るじゃないですか。そういう、
はい、
それをやっぱ見てみたいですよ。
いや、もうね、ほんまにこのご時世じゃないですか。
このご時世
もう職を失ったら本当にもうどうなるかわからんとか、はい、今、まあ、ナウで職を失ってますけど、
ナウで、
はい、ナウでそうですけど、
ナウなんですね、
はい、ナウですけど、
無職ナウ、
無職ナウですけど、こういうでさらにね、こう今回選挙に出て仮にいい結果になったとしても、
はい、
やっぱりその4年後だったりとか、
またリセットされるわけです
よ。8年後だったりとかって、結局 自分が家族を持つ上で、あのように安定した環境をですね、やっぱりあの用意できないと。
だから、うん、だからまずあれですよ、ほらお金持ちの、
はい
ね、会社経営者の娘さんかなんか、いわゆる政略結婚でね、そことこう結びつけばもう安泰という、これどうですか松田さん、なんか
考え方が古いね。
考え方
が
古い、
若いのに
古い、若いのに古い、それで聞きましょう、どうぞどうぞ。
今ね、養っていくっていう時代ではもうないの。
養ってもらう、
共稼ぎ、
あ、共稼ぎ、
共稼ぎが、
いや、むしろあれじゃないですか、奥様の方があのバリバリ働いて、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの亭主の方が
亭主
の名ばかりで、実はあの主婦という
そうそうそう、
主な夫と確保の主婦でいいですよね。
うん、
いけるよ、大丈夫だよ
ってな、なんて結構ね、他のあの、
だからほら
前の職場にも言われましたけど、
三国駅のあの夜、
ないですね、
夜現れる、
あらないですわ、
あのあの女性
ないです、
真島君の手を握ったら絶対に離さないという、
も
う
あの
もう手を握ると絶対なすっぽんのようなもうあの、もう素晴らしい、あのあの言った方を捕まえればいいと思うわ、
ね、ほんまにあの鳥肌なので、
木下さんはお見合いというのはどうですか。
いやいやいやですな。
あとお見、てかこのスタジオでお見合いをやったことある人って、
ま
あ、お、今女性を2人ありました。木下さんは、見合いはありますか、経験は。
なんか昔あったけども覚えてないな。
昔ってあれですか、やっぱりあの応仁の乱の頃でしょ。
違うって言わ、法隆寺
ができた頃です。
あ、法隆寺ができた頃、はい、あ、それは
前島君
法隆寺で結婚式あげようかったの。
法隆寺で、
はい、
法隆寺で結婚式したら見たことないですよね。
かなり逆に新しいかも。
ああ、今はあるかもしれないけど、どうだかわからないですけどね。松田さんはお見合いはないですか。
ないですね。
ない、
はい、
じゃあということはこの G スタでお見合いをしたことがあるのは3人ということですね。
3
人ですね。私やりますよ、見合い。
おいくつ。
23歳だったと思いますよ、
ね、お
まだあの東京でバリバリラジオの現場とかに行った
時、ね、あ、まだ稼ぎの良かった頃ですね。
失礼だな君は。
失礼。
いやいや、ね、その時 の、 あの上司というか、その局の、はい、まあ、あのそこそこの人が、
はい、
江ノ口君ちょっと来てもらえ、あのさ君さ、今彼女かなんかいる。今はちょっと忙しいですから、そんなにいないですよ。あ、そう、うん、それはよかった。うん、実はねちょっとね見てもらいたいと思ったんだよっつって、こう机がガッと開けて、なんかこうアルバム的なものがこう封筒から出てきたですよ、
うん、
あ、これってなんか既視感ある映画とかで見たことがある、このあのシーンかなと思ったら、でこう見てもらえないかなってパッて開いたら、こう和服姿のこうアップと全身2枚のこう典型的な写真が出てきまして。
ほんまですか。
本当だよ。それで
たまごっちでしか見たことないですよ。
いやいや、でともかく今度のね休みの日にちょっとセッティングしたいんで、どうだって言うから、まあ興味はあったんで、1回ぐらいそういうのしてみるのはどうせタダだし、でしかも飲み食いはもう向こうがどうせ払ってくれるから、こんないい話はないっつんで乗ってみたんですよ。ほん で実際にお見合いをセッティングされて、ちゃんとやりましたよ、スーツ着て。
絶世の美女は。
いや、そこそこ綺麗で、しかもあれですよ、会社大きな一部上場の会社の専務様のご令嬢ですよ。
ああ、もうそれはもうすぐに、
うん、もうそこ入ればもう私そこのグループの一員になれるわけですよ。華麗なる一族になれたかもしれないですよ。もう毎日のようにカレーが食えるというね、華麗なる一族に。
ってことは榎田さんがもう残念ながら、
ところが、でもしかもそこでさ、本当に言うんだぜ、こっからは若い2人で話をしてもらって、我々はちょっとはずさんを
話ほんまですか、
本当なんだこれはと思って、リアルに起きるんだこの、もうすごいぜ、もう
嘘や、
もう事件はね会議室で起きてるんじゃない、という画上演で起きてるんだみたいな、そういう、まあ、そういうような話で、それで、でまあ庭に行きましょうみたいな、はい、で話したらさ、もう結構ザックバランとした遊んでる姉ちゃんで、
ええ、意外、
それで私全然結婚席ないんですよって言うから、あ、俺もなんですよねって、じゃあもうとりあえずあれですよね、親の顔を立ててっていうさ、まあ、上司の顔を立ててってそんなもんですねって言って、でお友達にはなったんですよ。
あ、
ええ、まあそれまで それが後にも先にも唯一 の、 あの私のお見合い体験、でございます。
その後飲みに行ったりとかなかったんですか？
飲みに行きましたよ。だから、だからあのその日は行かなかったですけど、うん、なんかあの連絡取って、うん、で結局はほらその自分の推しのタレントとかいるじゃないですか。それのサインが欲しいだの何だのって言ってこうおねだりされてるだけのもうもう
あのパパになったと。
いやいやだから、ね、業界人の友達ができて嬉しいぐらいの体でこう向こうがやってきてるわけ。だからこっちはもう、もうなんじゃないわけですよ、うん、もうね、もうそういう辛い人生をそっからやってるわけですよ。
でそっから運命的な出会いがあり。
いやいやないですね。
そっから、ね、いやいやいや小宝にもたくさん恵まれ、
あの200人ぐらいあのコウノドリがあの運んできてくれたというそれをあの
大量発生、
それをあの熊本のねあのゆりかごと言われるところにこう次々にやり入れて、そういう話はまずいですね、ということで、どうですか、あのお見合いとそのお二人のお見合いをちょっと聞いてみましょう。まずは、ピナツボゆり子から聞いてみましょうか。
はい、
どんなお見合いを。
私は、
その頃やっぱりまだそんな先駆けする声じゃなかったという、
少し可愛い声でした。
ああそうですか。
はい、3回お見合いしてますね。
3回も。
はい、でああの最終的にはお見合い結婚です。
あら、
お見合い結婚というか、ま
あ、それで失敗して、
失敗しましたねあのダメです、釣り所を信用しては。
ああそうですか。
はい、
何を信用しちゃダメです。
釣り所ってあのなんか心情書きみたいな、
まあ、要はプロフィールですから、だからそれがその額面通り本物がそうなのかどうかっていうのは結構その相手の自己申告だから、ね、その
それはいいように書きます
ね。あと性格とかまでは書いてないじゃないですか、
うん、
だからさ結果だ、まあだからあの収入とかその家柄とかは一応まああの書いてあることをまあ参考にするので、そこから嘘書かれたらもうちょっと話にならないですけどね、まあ、そこを信用するということであれば、まあ、あの相手 の、 その経済的な事情だとかっていうのはまあ大体まあ、そういうことかなって分かるので、あの普通の一般の出会いの時はね、身なりパリッとしてんだけど実はすっげえ金がないやつとかってあるじゃないですか。そこら辺 の、 あの区別はつくときでも、それはどうだったんですか。それは
いや、ね、最終的に結婚したお見合いは、まあ、父親のちょっと知り合いの方のちょっとお偉い方からのご紹介やったので、まあ間違いないかなと思ったんですけど、案の定失敗して。
間違いだったと。
はい、案の定。
でなんか予感が、
予感はしてました。
へ、
うん、宇宙と交信してる方なんで、はい、
まあ、宇宙と交信の
常に
八尾純一かなんか
だった。近いもんが。
いやで宇宙のパワーを送ります。あーってことですか。
こういう人だったんですね。
あそうです。
はい、
はいはい、で一番ちょっと衝撃的だったのがあの船乗りさんというか船長さん。
あ船長、
船長さんとお見合いをすることになりまして、まあそれも言ったら父親の、仕事絡みのお偉いさんからの。
ちなみにあの船長も、はい、いろんな船長がいまして、
はい、
あのちっちゃなあの 2,3 人でやってる漁船の船長もいればあのタンカーとかそういうでっかいのの船長とかもいるので。どうなんですか、豪華客船の船長もいます。
ね、一応外国
航路、外国航路、
はい、回って、
遠洋漁業
じゃなくて
マグロ船とかじゃないですか、
はい、で一応条件としてはお家を2軒持ってはって、
ね、漁師とかね、漁師じゃない、
漁師じゃないです、
商船。
なんか普通になんか途中で3回目に会った時にちょっと事実を知って驚いたので、
事実は何ですか。そう言える範囲でいいです
か。あ言える範囲ですか。まあまあまあ、同性愛者だったというか。
あらあらあらあらあら、まあね、
でそのなんで結婚したいかっていう理由が、なんかなんか船長さんって名ばかりで、結婚してないと家事握れないんですってね。
意味がわからない。
あなんかそういうルールがあるらしくて。
いやルールはないと思うよ。
でなんかあの家庭を持たないと船長と言っても家事を握れないということで、あの結局本来の船長になりたいから偽装結婚したかったって。ですごい条件良かったんですよ。年収2000万の、で、1年のうち半年以上帰ってこなくて、で私自身は大阪にマンション買ってあるので、そこで自由に暮らしていいと。で、 伊勢の方にちょっと豪邸持ってるらしくて、うんうん、でそこにお母さんいるけど、
だいぶ個人情報がバレてくるのでそこら辺
に抑えてくるので
良かったですね、
とりあえず。
エイクさんはどうだったんですか。
私あの業者なんですよ。
業者
の いわゆる
見ますか、あの見合いの業者ってことですか。
あのそう、あの一般出会い、
はい、結婚相談所みたいな、
そういうやつですね。
あうん、いや今最近で言うとマッチングというような
やつですかね。ね、アプリじゃないんですけど、もう本当に登録して、あのこう何けなんか独身証明書みたいなの、
独身証明書、
独身証明書、
証明書っていうのかな、うん、なんかそれもあの書類渡してっていう、そういうの登録して、あのうん、まあ今もう結婚相談所ですね本当
に。なるほど。
はい。
うん、どうそれはどうだったんですか、出てきたの。
もうなんかね。なんかあのもう40過ぎたからやったんですよ。なんかやっぱりね、
う
ん、あの難しいですね、ここまで来たら、
うん、
この年になったらなんかあのもうはい、もうあんまり悪口言いたくないんでこのくらいにしときましょうかね。
大変だということですね。はい、うん、まあ昨日ゆう子さんはまあ大体略奪婚でいつもほら男を捕まえて山奥で
なんか略奪婚って、あーてなんねん、あーてあーてなんですかお前。
いやいやいや、
まあね本当に皆さん、
あの、ね、何をもってお見合いなんだ、あのほら昔で言うと、
はい、
あの何ですか、あの立ち会い人みたいな人がいるわけじゃないですか。
まあまあ、まあ、仲人みたいなね、売借人的なものが。
で、なんか両家の、あ、両家違うね、まあ、両家のなんか
両
家
の、
両親かなんかが一人ずつついてるんですっけ。
まあお見合いはね、大体ね、そうですよ。
それがお見合いっていうんですか、本当の。
まあいわゆるお見合いという儀式、儀礼的なものはそういうやつですよね。ただ、ただそのいわゆるマッチングっていうのももちろんそのお見合いっちゃお見合いになるので、広い意味で言えばね。だからその、まあ、この今回のアンケートで指してるものがどこまでその、はい、
どこまでを言ってるのか
ちょっとわからないですけど。
確かにでもね、自分一回ね前の職場の時は本当に彼女欲しくてね、マッチングアプリやったことありますけど、
はい、
まあ二人ぐらいね出会いましたけど、まあ一回聞いて終わりましたね。
あ、
はい、初対面じゃ全く喋れないんでね。
それは前島君の問題だよね。
はい、もう本当にその相手の方には本当に申し訳ないと思うんですけどね。はい、
松田さん
はそういう人見知りなの。
あのね、知り合いで一人、知り合いで一人マッチングアプリとかじゃなくて結婚相談所に行ってて、奥さん見つけた人
が言って
ました。あの時言ってた30前後ぐらいの 人やったかな。 T さんって言ってたんだけど、
はいはいはい、
でまあ東京にいてでもう関西の地元に戻って仕事を見つけたいっていう絡みで、うん、確かね相談所の料金が30万円
ぐらい。そうですよね、高いですよ、
高いです。で、あの T 病院の、あの府庁さん、偉い
さんなんです
。 T 病院の府庁さんで、はい、で写真ちょっと一回見せてもらったけど美人で、趣味がサーフィン、
サーフィン
で、
サーフィン、
女の子が何歳かな、結構いて、むちゃくちゃ可愛い女の子で、あの家を建てて結婚して、はい、まあ、今ちょっと連絡取ってないですけど、幸せそうにしてましたけどね。
おお、一見幸せな家庭。
いやいやいや、
そうですか。
あともう一人が、あの運送会社にいる人で、で子連れ2人ぐらい連れ子がいたんだな、奥さん。でまあマスオさんみたいな形で行って、この間ちょっと三宮でお酒飲みましたけど、すごく幸せそうで、なんか自分も奥さんからしたら自分も子供と同じような扱い受けてるって言ってました。要は子供が、奥さんからしたら子供がもう一人増えたみたいな感じでなんか扱われてるって言ってました。
お互いそれでよければいいんじゃないでしょうか。
そうそう、
女性の連れ子のあの何ステップファミリーっていうんですか、あの血のつながらない家族っていうのは割とうまくいくっていうのは聞いた
んですけど、
男性の連れ子でっていうのが 結構なかなか難しいところがあるっていうのは
よくね、ね、そこにその息子がいて、うん、でこうちょっと若いお母さんがこう義母が登場して、うん、そこからその道ならぬ関係になっていくっていうような熟女 AV がよくありますよね、
うん、シンデレラの話ができたりするのかと思ってそっちに落ちたか。
続いては、高知県 高知市からいただきました35歳主婦ラジオネーム鍋焼きラーメンズ。
ありがとうございます。
現実高視聴率を上げているWBC ワールドベースボールクラシックの中継テレビ中継ですが、うん、今回は TBS とテレビ朝日が中継を担当、これもう最終戦まで決まってるんですよ、うん、最終戦はテレビ朝日です、うん、で、これでこの鍋焼きラーメンズがお住まいの高知では悲劇が起きたと。
悲劇、
高知県にある民放のテレビ局は KUTV テレビ高知、これは TBS 系列、高知サンサンテレビ、富士系列、はい、RKC 高知放送、日テレ系の3局です。テレビ朝日系がありませんそんなわけで、そんなわけで16日の WBC 準々決勝日本対イタリア戦は放送なしで、だからまあそのネットが使える人とか、はい、そういう人はまだなんとかあるんですけど、うんうん、その全然ない、もうテレビしか見てないような方は、はい、もう一切ないわけです、うん、でこれあの同じような現象が、この高知だけじゃなく、うん、島根県と鳥取県、これ島根と鳥取はあの同じあのエリアになりますんで、うん、2県で1つのエリアなんです、うん、でそれと宮崎県です。宮崎も、宮崎は、テレビ宮崎と宮崎放送の2局しかありませんから、うん、当然これがテレビ朝日系列ないので、うん、映らないと、うん、ただ宮崎はケーブルテレビに入りますと大分、熊本、鹿児島などのテレビが映るんです、うん、場所によって違うんですけど、それによって見ることはまあ可能であるので、うん、あのお店なんかではパブリックビューイングとかやってたみたいですね。だから高知はちょっと厳しかったみたいですね、うんうん、で島根と鳥取、島根鳥取は、日本海テレビと、山陰中央放送だっけな、なんていうの、まあ、2つぐらいしかないですもんね、うん、でまあそういうようなことで、大変ですね。まあそういうあのまあここは今大阪ですから、はい、あのほぼっていうか全部映るわけじゃないですか、うん、まああの映らないと言ったら多分あの MX ぐらいで、うん、東京に行けば MX テレビがありますけど、大阪には MX テレビ的な放送局がないので、
もう MX ってもうマツコのイメージしかないですね。
マツコ、
はい、ああ、立花隆がもうマツコデラックスのなんか、ね、追い詰めるとこしかイメージがない、
MX テレビの局舎まで追い詰めていった
あれすごかったですね、
ねどうですか。だからこれでもあれですよ、前の WBC の時、前のっていうかだいぶ前ですよ、イチローの時ですよ、はい、あの時に悲劇が結構全国で起きたんですよ。
ああそうなんです
ね。どの試合だったか忘れましたけど、テレビ東京がやったんですよ中継を、はい、でテレビ東京の系列局があるのって北海道、そして、どこだ、仙台ないでしょ、それで、大阪はテレビ大阪、
はい、
で岡山と、あれはなんだ、愛媛じゃなくて、高松、あの辺りは、はい、あれですよ、あの瀬戸テレビ、テレビ瀬戸内、瀬戸内テレビ、あのがありますよね。あれもあので福岡が TXN 九州、あのテレ九があるんで、はい、で、そんなもんでしょ。だからそこが映るんですよ。だから人口が固まってるところはみんな見れるんだけど、はい、それ以外のところ、例えば九州で言えば熊本とか長崎とか大分とか宮崎、鹿児島なんかは見れないんですよ、
う
ん、映らないので、もうあの大ブーイングになってるんですよ、うん、だからそういうこともあって、いまだにこのネットワークの問題、これいまだに干渉できない地域があるわけで、地域があるわけでいかがなもんでしょうねという答えだったんですけど、うん、どうですかこれね。
でもね、せっかくアナログから地デジに変わったんでね、全部いろいろ
忙しい。このネットワークって俺そろそろいらねえんじゃないかと思ってるんですけどね。
ネットワークですか。
ええ、これあのその何系列ってあるわけじゃん。でね、これ今もう BS がまずあるわけじゃないですか、はい、で BS で見れば本来ね、その BS のチャンネルは東京の そのキー局の番組をそのまま流すっていうのが当初の計画だったんですよ。でそうすると例えば東京で放送してる例えばそうですね何かこう何の番組、まあ、例えば、テレビ朝日で、はい、この間最終回を迎えた、ね、刑事ドラマ「相棒」やってるじゃないですか、はい、それをわざわざ自分のところの近所のテレビ朝日の放送局探さなくてもテレビ朝日がそのまま人工衛星経由で映っちゃうわけです。そうすると全部見れるじゃんっていう話になって、いい、ねはい、ところがそれをその系列局が許さないわけですよ。
まあそりゃそうで
しょうね。それが、ね、それで商売してるから、はい、でそうすることでそのネットワークの各局をこの維持させるというか食わせていくためだけにネットワークが存在しちゃって、でそのためにその経済力の弱いところにはテレビ局がその少ないとかっていうその格差が生じちゃってるわけですよね。でそのまあ、本来はそのさっき言ったようにキー局の番組を BS から直接お茶の間に全国のお茶の間に届けようというのがそもそもの考え方だったんだけど、全国のネットワーク局がそれに猛反対したのでその発展がものすごく遅れたんですよね日本は。で、で現在に至るというところで、でそこで出てきたのがその何ですか TVer とかああいうそのネット配信のやつになってきて、結局そっちの方にどんどん逃げてってるんですよね、はい、でそうするとこれ地方局の存在感ってやっぱ確実に今薄れてきてるんです、はい、だったらもうこれネットワークやめちまってですよ、もうあの東京の番組買いませんと、
はい、
うちはもうあの再放送の古い番組ばっかりやりますとか、であとなんかあの怪しげな番組をするとその独立放送料団というところが変な番組作るみたいだからそこの番組を買ってやろうみたいな、
ね、喫茶ワイタンボーとか、
まあ、商売になるかの分からないですけどね、
その発想がすごい、
毎日喫茶ワイに行ってこう日替わりメニューをこう食べまくるっていう、
いいですよ、あの朝の情報番組、はい、前島和樹の喫茶ワイって番組で
朝から言い持たれそうな企画で、
毎朝おはようございますって言いながらそれを食って終わるっていう、それをこう毎朝流すっていいですよ、
日に日に太っていくという、
ああいいんじゃないですか、あとあの1食分の制作料ちゃんと番組から出しますんで、
朝から食料理
を言
うよりはマシかな、
夕方の夜の番組、はい、夜のワイドが前島和樹の、はい、夜はマリオリっていう、は
い、死んじゃいますそんな
ということですよね。
夜の番
組、はい、いろんな番組できますよね。だから吉永優子の今日の応仁の乱とか、
その何ですか応仁の乱が、何の番組ですか。
今日のあの勝敗を、今日はどういう戦いが起きたかっていうのをこう歴史的な事実を
紐解き
なが
ら、何の戦いですか。
こうあの細川氏との戦いがねこうね出てくるという。まあそういうことですね。あのだから皆さんはあれでしょう、だからこう大阪にずっと長いことお住まい、近畿圏にお住まいなので、はい、あのこう映らない番組がないっていう感覚がないんじゃないですか。
うん、いやないでしょ、 WBC 見れない人いるんだみたいな、
ですね、はい、だからほらあの例えば当たり前にその有名な番組が、例えばもうね昔で言うと「笑っていいとも」があって、うん、で正午ポーンとなったら「お昼休みはウキウキウォッチング」って始まってたわけじゃないですか、うん、ね、あれが大分とか宮崎に行くと夕方の番組なんですからね、
う
ん、
ああそうですか、
ええ、お昼休みでも何でもないですよ、うん、で例えば昔だったらね、テレビ朝日で「アフタヌーンショー」っていうあのワイドショーがありました、うんうん、はい、これもあのアフタヌーンショーですから正午から始まるわけですけど、はい、熊本は3時からでしたから、うん、でそれが早まって2時になったんですから、はい、で結局正午にはならなかったんですよ、2時のところで、アフタヌーンショーのエラセリンチ事件っていうのが起きて、はい、アフタヌーンショーが終わるんですけど、1985年の出来事ですけどもね、だからそういうようななんかあの時差ネットっていうのが田舎では当たり前だったんですよ。であとあの一つのテレビ局で嘘みたいな豪華編成が見れるっていう、
嘘みたいな豪華編成、
だからその夕方から深夜にかけて、はい、ほとんどの番組がゴールデンの番組が流れてるんですよ、各局の、もちろんちょっと遅れてますけど、ね、はい、 なんかそういうようなものがあって、だからもうネットワークっていうその枠組みを外すともっと自由な編成になって、
でもそれいくつか先は YouTube とかになるんじゃないですか。
いや、ないかもしれないけど、はい、やっぱテレビ局のやっぱり強みっていうのはあるんですよ、やっぱ取材力とか。でそれはやっぱり YouTuber がどんな頑張ったって無理ですからね。でそうなってきた時にその地方局が今4局あったとしても、はい、いらないんで淘汰されて1つか2つになっちゃうと思うんですよ、はい、それでいいと思うんですよ。それで地元のローカルニュースをこう紹介します。だから田舎なんかほとんどニュースなんかないんですから。うん、都会はね毎日のように誰かが殺されるじゃないですか、はい、殺されるかど
う
か、
そうですね、
なんかあるじゃないですか、はい、田舎のニュースなんてほんとしょうがないですからね。あの木田さんも毎日見てますけど、今日ニュース見ましたか。
ええニュースか、
ローカルニュース。
いや見てないです。
え、あのあれ、あの NHK はいまだに熊六かなんかやってんの。
確かやってますね。
ああ、だからもう
やってると思いますよ。
すごいですよ、もういきなりトップニュースは、はい、今日熊本で桜が咲きましたっていうのから始まって、それでその後あの阿蘇では、なんかこういうあの行事が行われましたとか、お祭りの話とか、で途中あの尺が持たないから、はい、なんかどっかのあのじいさんが育ててる盆栽の写真とか写すんだから、もうそんなもんですよ。で何にもないんですよ、事件とかが。ただ時たま事件が起きるとどうしていいかわからないぐらいのもううろたえて中継やってるんでだからもうそういうようなもので、
はい、
まあ、田舎の放送局なんてとりあえず牧歌できていい、そんなもんですよ。だってあの知り合いで RKK 熊本放送のもう超有名なディレクターの方がいるんですけど、その人はあるマンションの5階に住んでいて、それで夜中になんか騒がしいなと思ったらこう外を見たら、はい、真下でパトカーとかがいっぱいうごめいてて、はい、でしかも各局取材が来てるという、すでにこうライト焚いて撮影してるわけですよ。で何だろうと思って降りてったら、真下で、銃撃戦が行われたっていう、あの暴力団の抗争があって、はい、それでなのにその各局来てるけど、うん、RKK 熊本放送が来てない。でそういう現場に一番遅くに来るのが大体 NHK なんですけど、 NHK も来てるのに RKK がいない、でまあ自分家じゃないですか、
はい、
なんでお前あの連絡しなかったんだって言うんで、後ですんごい大目玉を食らったという、そういう事件がありましたね。お元気でしょうか村上さん。水俣病取材ではエースだった人なんですけど、まあ、そういうようなことがありましたね。非常に牧歌的なものなんです
ね。コオロギ食が広まると全国で痛い痛い病が出るというので、
痛い痛い病になっていただきたくないですけどね。木田さんは今ローカル番組はどうですか。熊本は何かこう動きはありますか。
平日はまあね、夕方の番組とか。
夕方何やってるんですか今。
夕方、
KKT 熊本県民テレビは何やってるんですか。
テレビタミンじゃなかった、何ですか、
テレビタミンってまだやってるのあれ。
あ、ちょっとわからないですけど、そんな感じのものやってるんじゃないですか。
ああ、そうですか。
はい。
私もちょっと日テレ系にはちょっと訳ありなんで、いろいろ詳しく聞いておきたいんですけどもね。まあいいですけど。
そうですね。
まあね、そんな大した変わらない
と思う。ああ、そうですか。まあね、本当にローカル番組のいろんなものをね、本当に皆さんにもご覧いただきたいですよ。でも田舎の番組は最近 TVer とかでも見れるようになってきてるんですよね。配信してますよね。でも福岡の番組とか、
は
い、普通に吉本が出てくるようになっちゃった
から、思わないですね。
だからね、大阪の番組とあんま変わんないんですよね。だからなんかこう独自性がどんどん失われてる。
そのうち吉村とか出だすんじゃない
ですか。出るんじゃないですか。分かんない
ですよ、出ますよ。そということで、
WBC みんな見てるんですか。
途中、まあ、見れる時間の時は見てますがね、全編なかなか投資で見るのはちょっと今忙しいんで見れないですけど、なんすか、あなたは見ないんですかと。
いや、まあ見てますけど、誰でしたっけ、
誰ですか、
誰でしたっけ、今人気のある人、
大谷
いや違います、
村上
いや違う、ハーフの人、
ハーフ
の、えのきだね、
えのきださんね タッちゃんだ、タッちゃん。エノキのタッちゃん。
ええ。
エノキのタッちゃん。
うん。
もうあと
グ
ングレカス
日本名エノキダっちゅうんですよ。
ヌートリバー
ですか。あ、そうなんですか。
ヌートリバー。
あ、そうなんだ。
そう、日本名はエノキダ。
あ、そうなんだ。そうなんだ、知らなかった。
僕らのちょっと遠いあの血筋でって嘘ですけどね。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
ドラマ北京原人最終回。
世界のファッション、タマキン。